気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は東日本大震災から14年、これからの防災というテーマで番組を進めていきます。南海トラフ地震はいつどこで起きても不思議ではありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は四国災害ボランティアネットワーク高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この時間のゲストをご紹介いたします。元警察官で香川県防災士会生産ブロック副ブロック長の黒川太一さんです。黒川さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、黒川さん、早速なんですが、この防災士としての活動と、あとなぜ防災士になったのかというのについてお話を伺ってもいいですか。
はい。防災士の資格取得はですね、平成25年頃で、当初は資格を取得しただけでした。
はい。
きっかけは昭和55年から令和3年までの41年間香川県警の警察官を務めた中で、2年間香川県庁に出向して県危機管理課で勤務をしているときに東日本大震災が発生し、災害支援業務を経験したり、その年に宮城県や福島県に行ったことから防災士の資格を知り、警察に戻ってから防災士になりました。
はい。
当初はですね、資格を取得しただけで、うん、はい、防災士としての活動はしていなかったんですが、
はい、
令和に入り、地元三豊市で市が主催する防災訓練のお手伝いをするようになりました。
はい。
でそのうちにですね、自分でも防災教室や簡単な防災訓練なら企画計画実行ができると思いですね、もともと趣味であった DIY やものづくりを生かして手作り防災グッズを作成して各イベントに持参すると好評をいただいてですね、はい、次々に講演の依頼があり、うん、はい、防災教室の回数が増えていきました。
はい。
で訓練の参加人数によってはですね、地元の防災士と協力をして実施をしております。
はい。本当に忘れもしない2011年の東日本大震災というのがやはりきっかけになったわけなんですね。はい。そこから香川の方に戻ってきて防災士の資格を取ろうと。はい。でそこからなんですね。で、最近年この防災士としての活動をするようになって、はい、DIY が黒川さんお好きなんですね。はい。実際僕もその黒川さんが DIY で制作したものというのを見させていただきましたけど、本当に身の回り でできるものというのがたくさんあるんですよね。はい。僕ちょっとびっくりしたのはペットボトル、
はい、
ペットボトルでカレーのお皿だったり、普通のお皿だったりとか、あとスリッパですよね。はい。あとキャップを使ってっていうので、ペットボトルって本当に余すところなく使えるんだなっていうふうに思いましたね。なんか黒川さんもペットボトルお家でね、やっぱり使うかなというんで貯めてたら、やっぱちょっと奥さんに怒られたりとかっていうのが、はい、あったりするんですよね。その他にも本当に100均で買えるようなものとか、思わずなんか僕も写真見ただけなんですけど、自分もちょっと作ってみたいなと思えるようなものでしたね。はい。そういったものを、お子さんであったり、地域の皆さんに教えているっていう活動なんですかね。はいはい。では続いてなんですが、被災地での活動ですね。実際にその被災地での活動というのを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい。警察官時代は災害担当ではなく生活安全部門が主でしたので、
はい、
防災よりは防犯の業務が主でした。
うん。はい。
県危機管理課時代に宮城県福島県に行ったのですが、はい、決して災害の現場ではなく、だいぶ日が経って復旧の様子を視察に行ったような状況でしたが、やはり現地で地元の被災された方から直接お話が聞けたことが大変参考になりました。はい。昨年4月に、完全に仕事を辞めてですね、はい、時間ができたことから四国災害ボランティアネットワークの藤井さんのお誘いを受けて能登に行き活動をしたことが被災地での活動です。
はい。
で能登でですね、現地の様子をこの目で見たり、地元の方からいろいろなお話を聞き、自分が防災教室で 講話をするときに現地で得た情報の中で特に人の生命、身体、財産、権利に関わる話をさせていただくことで皆さんがより真剣に目や耳を傾けてくれることが分かり、人の生命、身体、財産、権利に関わる話をさせていただいております、
はい、
災害の一般的な話ではなく被災時に実際被災者に起こった話をすることで災害を他人事ではなく自分事と感じてもらうことができているかなと実感しております、
はいはい、黒川さん自身も実際にその東日本大震災の際には現地の方に行って、はい、まあ、視察というかそういった形でやっぱりこれは衝撃を受けたんじゃないですか。
そうですね、お話を聞いて、はい、やっぱり大変やなと、
うん、
はい、まあ、当時のことを思い出して、はい、まあ、涙ながらにお話をしてくれた方もおいで
ました、はいはい、まあ、本当に、ね、現地の方からすると消えない傷といいますかね、はい、そしてやっぱり我々香川県民としては災害の、ね、少ない地ですからやっぱりどこかこう他人事といいますかそういったところやっぱありますよね、他事みたいな、はい、これはやはり実際に被災された方のお話というのを黒川さんがすることによってやっぱり我々も気づかされるっていうような、はい、いうところなんですね。では、まあ、そんな我々もですねやはりこの南海トラフというのは避けて通れない問題かと思いますが、こう南海トラフへの備えについてお話しいただけますか。
はい、南海トラフ地震の発生確率も情報修正され南海トラフ地震の発生が憂慮されているところではありますが、
はい、
防災教室では特に備えあれば憂いなしですが憂いがないと備えがないことを強く訴えております。
はい、
昨年発生した能登半島地震ですがその前の年にも震度6強の地震で大きな被害が出ているのに個人、自治会、自治体の単位での準備不足があって大変不自由をされたようです。
はい、
前年に大きな地震があった石川県でさえそうですからしばらく災害のない香川県大丈夫かなと私は思いますがやはり皆さんにもそう思っていただきたいと強く訴えております。
はい、
避難所に行っても何もないことがあることを覚悟しておいてほしいと思います。
はい、
自分の命は自分で守る、自分の大切な人は自分が守るに尽きると思います。
はい、
そこで私は携帯用防災グッズ、
はい、
非常持ち出し品、在宅用備蓄品の3種類に分類して準備をしておいてほしいとお伝えしております。
はい、
備えない防災が言われます、
はい、
これは災害に備えないという意味ではなく、うん、わざわざ災害のために備えるのではなく日常の買い物で揃うものを災害時に備えるという意味でデイリーストックとかローリングストックが重要になってきます。はい、そのための一つの方法として私が実践している2リットルのペットボトルとそれが6本入りの箱を活用した在宅用の水や食料の備蓄容量を各地で紹介させていただいております。
はい、
私はそれを玄関のところに置いてありもし車で逃げるときにはそれを積んでいけるようにしてあります。
はい、まあ、ちょっと黒川さんの話を聞いている僕もハッとしたんですがこの備えあれば憂いなしでも憂いがないと備えない、いわゆる心配とかしてないと備えることすらできないよっていうことですよ。これはちょっとハッとさせられましたね。そして避難所に行っても何もない、これも確かに可能性としてはありますよね。やはりライフラインの復旧とかっていうのをいわゆる行政の方がしてくれるだろうと皆さん大思いかもしれませんが、やはりいろんな要因が重なってそれができないという可能性もありますから結局はやっぱり我々自分自身で備えておかないといけないっていうことですよね。はい、で僕自身も実際にこのデイリーストックローリングストックというのはねやっぱり実践しているんですけども黒川さん自身も2リットルのペットボトルと、その6本入りの箱を活用したなんかペットボトルの方は分かるんですけど箱これなんか活用ってどういうふうにされてるんですか。
はい、そのまま挿入できますので、
はいはいはい、
ま、持って逃げる
とき
にですね
箱として、
はい、
はいはいはいはい、そして黒川さんの方にねこの写真の方を見させていただきましたけども箱の方にね日付が書ける紙を買っておいて、はいはい、これローリングストック用にいつ変えたよとかっていうのを分かるようにしてると、はい、でこれをやはり玄関に置いておく、はい、逃げ出す際に一番通る場所というので置いてあるというところなんですね。じゃあもう黒川さんのお宅ではこの2リットルのペットボトル6本入りというのは絶対置いてあると、はいはい、でこれもやっぱあれですよね、この2リットルじゃあ6本入りを置いておけばいいのかではなく家族の人数に合わせてのがやっぱり必要になってきますよね。
はい、
こういったものもだから確認ですし、はい、これをまず知ることというのも備えの一つにはなりますよね。はい、その他の黒川さんの活動についてもではお話聞かせていただいてよろしいですか。はい、
現在は、まあ、自治会、自主防災会、学校、敬老会、公民館、社会福祉協議会などからお声掛けをいただき、はい、防災の話をさせていただいておりますが、うん、よく言われるのが、防災な、大事なのは分かっとるけど難しそうやなとか面倒くさそうやなの言葉です。各地を回って感じることは防災の敷居を下げることの重要さです、はい、そこで私は災害は怖いが防災は楽しいをモットーに特にお子さんや親子を対象に楽しい防災教室を実施しております。防災は楽しいって言うと何が防災が楽しいんやって言われたこともあります、はい、でも災害は怖いし防災は難しいでは誰も防災に取り組んでくれません。ですから楽しい防災行事を企画して防災を楽しんでもらうように努めております。
はい、まあ、黒川さんの趣味でもあります DIY でね、はい、実際の防災グッズを作ってみようと、まあ、こういったものも各地の、まあ、学校などで黒川さんが実際に子どもたちに教えていたりということですよね。実際その場面の写真なんかを見させていただきましたけども、子どもの、ね、子どもたちは本当に工作っていう形でね、はい、それで楽しそうに作られてましたよね。だから本当にそれがまあ防災グッズになるこの楽しめるっていうのは一番いいですよね、はい、
まあ、ペットボトルですし、うん、はい、まあ、防災ですので、はい、SDGs やし防災なんで、うん、はい、夏休みの自由研究に取り入れてもらってもいいかなと思います。
そうですよね、はいはい、宿題一つそれで、ね、なりますもんね、はい、まあ、本当にこの防災をまずは楽しむっていうことですね。難しいことではなくて楽しんで取り組むっていうことは何より大事ですよね、
はい
はい、では最後ですねラジオをお聞きの皆さんにですね、黒川さんの方からメッセージの方をお願いいたします。
はい、ここまでお話した通り当然ですね物の備えは重要ですがその前に心の備えをしてほしいと思います。それは災害がいつ来るかわからないと思う気持ちです。繰り返しますが備えあれば憂いなしですが憂いなければ備えなしです。自分の命は自分で守る自分の大切な人は自分が守るに尽きると思います。大地震は必ず来ます。ただいつ来るかがわからないだけです。今日からできることをすぐに実行してください。皆さんよろしくお願いします。物と心の備えの話を各地でさせていただいておりますのでお声掛けいただければお話に参ります。ありがとうございました。
はい、まあ、防災は難しいものではなくてしっかりと楽しんでいくもの、はい、そしてしっかりと自分の命そして自分の大切な人を守っていくということですよね。というわけで今回は香川県防災士会生産ブロックの副ブロック長の黒川太一さんにお話を伺いました。黒川さんありがとうございました。
ありがとうございました。